鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ですね、なかなかの今外にこう、出れないもんですから、
はい、
どうしてもやっぱおうち時間が長くなりましてで、いろいろと私 の, 鉄道資料室を、今整理をしてるんですけども、その中にですね、鉄道100年記念、全国ディスカバージャパンスタンプっていうのがちょっと出てきまして、これ1972年10月に、発行っていうんですかね、中見ると、本物のスタンプを押してるんですよね。だから一冊の、冊子みたくなってるんですけど、薄くなったり濃くなったりですねだから非常にこう臨場感あふれるスタンプですね、はい、それでこの番組を聞いてらっしゃる方の中には、このディスカバージャパンってなんだっていうような方も多分いらっしゃると思うんですね、はい。で今の JR 各社の前身であります日本国有鉄道、国鉄ですね、
はい。
私がちょっと10年ぐらい勤めてた会社なんですけども、東海道新幹線が1964年に、はい、東京オリンピックの時にできまして、でその後、日本万国博覧会、大阪万博ですね、はい。そこまで順調にこう、お客さんが伸びてたわけなんですよ。なんですけれども、その万博が終わった後に、ちょっと何か仕掛けないとお客さんこのままだと枯れちゃうねっていう発想から、個人旅行 の,、拡大キャンペーンということで、ディスカバージャパンというキャンペーンを始めたんですね、はい。でこれはもう一回、ね、この日本を、隅々まで見てくださいと、で発見がありますよ、でそのためにはぜひ列車を利用してくださいねっていう、はい、そういう戦略であったんですね。で、この時できたのが、今周遊券つっても、ほとんど死後になっちゃったんですけど、ミニ周遊券っていうのがこの時できたんですね。で周遊券っていうのは国鉄が決めた周遊地を2カ所以上回って、戻ってくるっていう、そういうオーダーメイド版の何ていうんですかね、切符であったんですけど、これプラス、なんかワイド所有権とかさ、北海道内だったらどこでも乗り放題ですよとか、九州だったら、乗り放題ですよとかっていろいろあったんですけども、でこの所有権ですと、なんですかね、どっちかというとがっちりした旅行でないと、こうちょっとなかなか行けなかったんですけど、ミニですから、割とこう小さめの範囲の中で、行って帰ってきて回ってきてくださいねっていう、これは結構受けたですけども、こういったものができた時だったんですね。で、ディスカバージャパンのその次に、出てきたのがですね、1枚の切符からっていう、
はい、
そういうキャンペーンがあって、これ何だっていうと、要は切符を買って列車乗ってください、当たり前の話なんですけど、なんかちょっとそういうこう人の心に訴えるようなキャンペーンが始まったんですが、はい、これはいろいろな資料を見るとですね、長続きしなかったということでそれで今度起死回生に出てきたのが、1978年から出てきましたのが、山口百恵さんが歌ういい日旅立ち、これをキャンペーンソングとした、はい、その本当いい日旅立ちなんですね。でこれは歌も売れましたし、でこのいい日旅立ちは元々山口百恵さんの歌ってアギー陽子さんと宇崎竜童さんの、はい、コンビだったんですけど、この歌に関しては谷村新司さんが、はい、担当したということでもちょっと変わってたんですけども、非常にいい キャンペーンとしては大成功したんです。それですね、私これちょっと調べてて初めて知ったんですけど、このいい日旅立ちっていう名前はスポンサーである日本旅行、まあ、あの旅行エージェントですね、
はい、
とそれから日立製作所の通称にちなんだものなんですね。確かにいい日旅立ちって、いい日って日はあの日本旅行の日ですね、
はい、
で旅立ちの旅、これをくっつけると日旅、それ日本旅行になるんです、
はい、
で旅立ちですから、このいい日の日と立ちを入れると、
はい、
日立になるんですね。
すごいですね。
こういうあのおなんか謎が含まれてたっていうのは、
アナグラム的な。
そうなんですね。これ全然知らなかった
ですね。すごいですね。
でまあ、この歌はあの、まあ、今でもあの、まあ、ちょっと最近カラオケっていうのはちょっとなかなかいけないんですけど、
はい、
まあ日本の歌100選にもなんか2007年に選ばれたということで、まあ、歌い継がれているわけなんですね。で国鉄時代の最後に、1980年にあのいい旅チャレンジ2万キロっていうのが始まりまして、はい、これはあの国鉄全線をした方にはなんかこうプレゼントをあげますよっていうようなもの で、うん、でこれはもともとこの番組でも何回かこうご登場願ったんですけど、あの宮脇俊三さんっていう、はい、あの鉄道旅行作家の方が時刻表2万キロっていう、書籍を発行して、これがまあ大ヒットしたことから、はい、まあ、これが生まれてきましたんですね。で、当時の国鉄ではですね、資料によると10年間で40万人の参加を目論んでたようなんですが、まあ、実際には5万5000人ちょっと超えたぐらいかなっていうところだったんですね。で当時やっぱり赤字問題が非常に問題になってきまして、はい、ローカル線を廃止するっていう方針があったわけなんですよ。でその中であちこち乗ってねっていうのはなんかおかしいんじゃないかっていうクレームがついたようなんですけども、私 の周りの方々でもこのキャンペーンに、参加したっていう方も何人か知っておりましたですね。それで、まあ、ちょっとなんすかね、こうミニミニガイドみたいな感じなんですけども、東海道新幹線とか東北新幹線とか北海道新幹線って、
はい、
あれってこう独立した線ではないんですよね、国鉄的に、今の JR 的に言うと、
はい、
あくまでも東海道新幹線は東海道本線 の、 その別線であるっていうことなので、うん、
はい、
新幹線の距離は大阪と新大阪の間ってもう短いんですけど、でも料金運賃は在来線の東海道線の距離を使ってるっていうような感じなんですけど、このいい日旅チャレンジ2万キロに関してはこの新幹線も別線として扱っていたとかですね、あと今まあほとんどなくなったんですけど、国鉄では航路があったんですね、
はい、
フェリーでこうトトトトっていく、うんうん、まあ、青函連絡船をはじめとして、宇高航路とか、
はい、
日本航路とか宮島とかあったんですけども、これも後々、このキャンペーンになりましたし、それで一番問題なのがですね、これどうやったらこう証拠になるかっていうと、
はい、
始発と終発の例えば写真撮ってくれとかですねそういうことで、まあ証拠品に、まあ、してたわけなんですけども、まあ、山手線ってあれ環状線のように見えますけど、実はあれ環状線ではないわけですよね、はい、東北本線とか東海道本線とかも入ってます、
はい、
本当に環状線がですね、大阪環状線なんですね、うん、で大阪環状線というのは大阪の市内をこうぐるりんと、
はい、
支店と終点が、まあ、大阪ということもあって、でこの大阪環状線に乗ったっていう証拠が大阪行きと中間の天王寺駅の写真が、うん、まあ、必要になったというここだけちょっと特別な、まあ、事情だったですし、うん、この辺で言うとですね、もう今ないんですけど士幌線っていう帯広から北に上がってて、はい、ぬかびらから十勝三ツ俣終点の駅だったんですけど、
はい、
この始まった当時は十勝三ツ俣とぬかびらの間が代行バスが走ってて、はい、まあ、鉄道ではないっていうことで、規則的には終着駅って十勝三ツ俣だったんですけど、このチャレンジ2万キロに関しては、手前のぬかびら駅でいいですよと、
うん、
まあ、いろいろなですね、まあ、縛りっていうか、まああったわけなんですね。 ただもうその後ちょっとあの JR 各社でいろんなまあキャンペーンもありましたけど、こうやってこう全国的なものっていうのがまあなかなかないわけなんです、うん、
はい、
それであの私 の, あ の, その倉庫に眠ってたこのディスカパージャパンスタンプ、1972年ですから、昭和47年ですね、はい、でこれをちょっと紐解いていくとですね、例えば、函館本線つってあの函館とそれからあの札幌通って旭川まで、
はい、
でこれずっとあのその、ディスカパージャパンっていうなんとかね、こう周りにこうそういうロゴがあって、
はい、
でその真ん中間に、まあ、その町の特徴を表すものがあるんですね。で函館駅は、啄木の墓とか、ね、あとこう立ち町岬とか、うんうん、まあ、そういうのがあって、次の五稜郭はあのなんすか、ね、当時 の, あの江戸時代の、
はい、
まあ、武士の方々の絵だったり、あと大中山っていう駅はこれ横津岳っていうあのに登山する絵だったりとかですね。で次の七重駅もやっぱり横津岳で、これはスキーを滑ってる方があります、はい、それからあの次が、ね、新山信号場駅っていうことで、これはね今信号場から駅になってるんですけども、うん、まあ、こんなとことかですね、まあ、大沼公園とか大沼はもう本当にその大沼の模様がちょっとこう書いてあるものがあります。じゃあこうやってこう全部あの北海道内の駅やってったらとっても出ないと持たないので、はい、じゃあ釧路根室に、ちょっと関するところを、
はい、
ちょっとあの紐解いていくとですね、今年全通100年になりました、はい、まあ、根室本線ですね、まあ、こちらの花咲線ということで釧路最後が釧路 と,、根室の間が開通しましたので、今ここはあの花咲線って愛称で呼んでますので、まあ、花咲線全通100年なんですけど、まあ、ということはあの本家の根室本線が、まあ、全通して100年っていうことですので、じゃあ根室本線をちょっと、これを見ていくとですね、最初に出てくるのがあの芦別駅って、うん、なんかこう駅が、まあ、今違いますよ、今違いますけど、ちょっとお寺の形をしてたとかですね、そんな駅 でここは芦別道立自然公園の山々がこう出てますね。でその次が釧路にだんだん寄ってくるとですね、上芦別駅、うん、それから次が富良野ですね、はい、で富良野が、朝日が丘のなんか日がちょっと見えたりとか、あるいはこう山々がこうあったりとかですね。で、山辺っていう駅が、うん、もう今はこう無人駅ですよ。これあの駅スタンプはやっぱりこう、はい、駅員さんがいないとまあ管理ができないので、あれですか、山辺駅は芦別岳とかですね、それから東大樹木園とか、うん、これ確か東大樹木園ってあの国道38号線がこう通ってるところにあると思うんですけども、うん、そういうところが山辺駅に乗ってたり、それから今はあのちょっと普通になっちゃったんですけど、落合駅っていう、はい、あの刈勝峠の根室本線の、まあ、入り口っていうんですかね、ここがやっぱりその刈勝峠と書いてあって、道内一の最長トンネル5656メートルが、まあ、入り口がこの落合駅ですよっていうことでこう書いてたりしますね、はい、それから次がですね、新徳駅、うん、でここはちょっとこれもよく分かんないですけど、あのエゾシカとですねスズラン、それから温泉、はい、まあ、温泉はこれ戸村牛温泉だと思うんですよね、はい、でそういったところがこう、スタンプに、なってます。で次があの十勝清水駅、はい、これはあの日照峠が、うん、書いてあり、はい、それからあとバレー所ですね、
はい、
確か十勝清水はあのバレー所の工場があったと思うんですけど、うん、まあ、そういったところが、まあ、載ってますよね。十勝清水の次がですね、三陰駅ですね、
はい、
まあ、今ここ無人駅になっちゃったんですけども、ここはあの牛さんとスズランが書いて、あります。それからその次が目室ですね、十勝、うん、の目室、これは、スキーヤーとそれからなぜかゴル ゴルフをしている方がですね。で確か根室町って、はい、あのゲートボールの発祥の地
で、はい、まあ、その時代にゲートボードありましたかね。
いやないと思うんですよ。
そうですよね。
だからこれはゴルフ場があるから、はい、多分そのゴルフをしているちょっとリアルな方がスタンプになってるっていう、ちょっと珍しい、はい、スタンプですね。でその次が帯広ですね、
はい、
やっぱりここもスズランと、あと十勝川温泉ですね、うん、あとそれからあのお馬さんが何とか、はい、あります。でこの次が、帯広の池田駅、うん、池田はですね、あのふっと思い出すやっぱりブドウですね、ワインを作ってますから、
はい、
それからあの桜、そしてあの鮭が書いてあるんですね。ただここ昔あの千代田園庭とかで、はい、その鮭を随分その水揚げっていうかしてたので、はい、もう鮭がドーンとこう置いてあるような、こんな感じになってるんですね。で、池田を過ぎるとですね、しばらくなくて今度白糠に一気に来ちゃうわけなんですよ。あら、裏幌とかってこの時なかったのねと思ったんですが、うん、いくら探しても、残念ながらないんですね、はい、で白糠は駒踊りですね、
はい、
そういったものが載ってます。そして、釧路駅、
はい、
これは単調がですね、多分これはつがいでしょうかね、には、はい、飛んでるという図が、これ釧路駅ですね。それからその次がですね、厚岸駅、うん、もちろんここは牡蠣、
はい、
ただこれ牡蠣に似てるかどうかっていうのはちょっと分かるんですけど牡蠣とそれからあやめですね、
はい、
それから桜、うん、そして、大黒島というのが載ってます。でその次がですね、浜中駅ですね。これは多分キリタップ岬とあと昆布なんかがこう書いてあります、はい、でその次があってとこで、ここはあのスズランと、白鳥が描かれています、
はい、
まあ、今あの確かあっとこの学校の子どもたちがあのいつもあの初夏にお客さんにあのスズランとかこう配ってるんですけど、やっぱりそこはスズランが大変有名で、野付風蓮道立自然公園 の, その入り口ですよっていうことを言ってますね、うん、それでこの時ですね、なぜかこれ根室のスタンプがないんですよ。これいくら探してもなくて、ちゃんとこれ順番になってるはずなんですけど、
はい、
だからちょっと当時ですね、その根室がかんそのスタンプがあったかどうかっていうのが、まあ、ちょっと分かんないんですよね。でもこれあの一枚一枚多分これスタンプ駅で押したのをこう閉じてったので間違いはないとは思うんですけどちょっと根室が、ございませんでした、
うん、
まあ、今日はですね、まず根室本線までまず、一旦ここで、終了したいと思います、はいはい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。